アルフォンス・ドーデー作、鈴木三重吉役、村の学校、実は。今からちょうど60年前に、フランスはドイツとの戦争に負けて、20億円の賠償金を負わされ、アルザス・ローレーヌ州を奪われました。その土地は、この前の世界戦争でやっとまた取り返しました。このお話は、アルザス・ローレイヌがドイツ領になって、村々の小学校も先生がみんなドイツ人に変わってしまった時のお話です。1. 私たちの小さな学校は、ハメル先生がどかれてから、がらりと変わってしまいました。ハメル先生の時には、朝学校へ着くと授業までには必ず5、6分間ゆとりを置いてもらったものです。みんなはその間、ストーブの周りに輪になって指を温めたり、着物についている雪やみぞれを落としたり、お弁当の中身を見せ合ったりしながら、静かに雑談をしました。ですから、村の遠くの果てから来る子たちも、修行前のお祈りと天ことにも、楽に間に合いました。しかし、今ではそうはいきません。どんな遠くのものでも時間にはきっちりつかなければなりません。今度のドイツ人のクロック先生は冗談口一つ聞きません。8時15分前からもう教壇に突っ立っています。時期脇には太い杖が備えてあります。遅れてきた者はそれでもって殴りつけられるのです。だから、小さな中庭には急いで駆けつける器物の音が続き、教場の戸口のところで、はいと息を切らして、喘ぎ叫ぶ声を聞かなければなりません。この恐ろしいドイツ人に対しては、何一つ逃げ言葉が聞きません。母さんが洗濯場に下着を運ぶのを手伝っていましたから、とも、父さんについて市場へ行ったので、とも言われません。クロック先生は何にも耳に入れてはくれません。この情のない先生の目からは、私たちは家も家の人もなく、ただドイツ語を教わるために、そして太い杖でぶたれるために、脇の下に本を抱えて小学校の生徒としてこの世に生まれてきただけのものでした。本当に私も、初めの間は随分ぶたれました。小引き工場をしている私の家からは学校はかなり遠いのでした。それに私のところは冬は日の出るのが遅いのでよく遅刻しました。後には毎晩のように手の指や背中やそこら中にぶたれた後の赤いあざをつけて帰るので、父は私を寄宿舎へ入れました。しかし、寄宿舎はとても辛くて、慣れるまでがなかなかでした。それは、寄宿生にとってはクロック先生の他に、クロック夫人がいるからです。夫人は先生よりも、もっと意地の悪い女です。その上に、小さなクロックの一軍までがいるのです。その子たちは、寄宿生をはしご段で追っかけ回します。フランス人はみんな怠け者だと怒鳴ります。ただ幸いなことに、日曜に母さんが私に会いに来てくれるときには、いつも食べ物をどっさり持ってきました。クロックの家中のものは、誰も彼も大物食いなので、母さんの持ってきたものをパクパク食べました。それで、私だけはこの家の人たちが、かなりよく世話をしてくれるようになりました。2. 私たちの仲間だった子で、私がいつも惜しい子だと思うのはガスパール・ヘナンです。ガスパールもやはり一緒に屋根裏の小さな部屋に寝かされました。2年前に両親に亡くなられた子で、小引き業をしている叔父が厄介払いにハメル先生に頼んですっかり学校へ任したのです。ガスパールは来た時には年は10だったのですが、大柄なので15ぐらいに見えました。 ガスパールは、その年まで学校で本を教わるなぞということは夢にも考えず、一日中家の中を走り回り、外で遊び暮らしてきたのでした。それですから、学校へ入れられると、繋がれた犬がクンクン鳴くのと同じように、ただ泣いてばかりいました。とても人の良い子で、少女のような優しい目元をしていました。前のハメル先生は苦心に苦心を重ねて、やっとのことでガスパールを手鳴らしました。先生は近所に用事ができると、ガスパールをお使いに出してやりました。ガスパールはその度に自由になったのを喜んで、小川に入って水を跳ね飛ばしたり、日に焼けた顔に日射病まで受けてきました。しかし、クロック先生になってからは、まるで訳が違ってきました。かわいそうにガスパールは、内省でフランス語を読み習うのに苦労をしているので、ドイツ語は一つも覚える暇がありませんでした。ガスパールはドイツ語の一つの動詞の変化を口に言わされるのに、数時間も突っ立ち尽くしていました。ガスパールのしわめた眉の中には、習おうとする注意よりも、強情と怒りとが潜んでいるのが誰にも感づけました。授業時間ごとに同じ場面が繰り返されました。ガスパールヘナン、立て!と先生が言います。ガスパールは膨れっ面をして立ち上がると机に寄りかかり、体を左右に振るだけで何にも答えずに座るのでした。クロック先生はいきなり殴りつけたり、後で食べ物をやらなかったりしました。しかし、そんなにされてもガスパールはちっとも物を覚えませんでした。晩になって、屋根裏の小さな部屋へ登っていくときに、私はよくガスパールに言いました。泣くのおよしよ。僕みたいにやるんだよ。ドイツ語を読むのを覚えなくちゃダメだよ。だってあいつらはとても、強いんだもの。でもガスパールはいつもこう言いました。僕は嫌だ。行きたいんだ。家へ帰りたいんだ。ガスパールのこの考えは所詮動かしようがありませんでした。最初の頃の物うさがガスパールの上に一層強く戻ってきました。夜明け方にガスパールが寝床の上に座って目を見据えているのを見ますと、私にはガスパールが今自分もう目を覚ましている水車場や小さい時に入ってかき回した綺麗な小川のことを考えているのが感じられました。そういうものが遠くからガスパールを引っ張るのです。その上に先生がひどいことをするので、それがますますガスパールを家の方へ押しやるのでした。ガスパールはすっかり荒くれてきました。時々、ガスパールが杖で叩かれた後、その二つの目が怒りでいっぱいになるのを見ますと、私は自分がクロック先生だったらその目つきが恐ろしいだろうと思いました。でも、クロック先生はちっとも恐れませんでした。杖で殴りつけた次には断食をさせました。しまいには牢屋を発明しました。ガスパールはその中に押し込められたきり、ほとんど外へは出されませんでした。3. ある日曜のことでした。ガスパールはすでに二月以上も外の空気を吸わなかったので、先生はガスパールを私たちと一緒に村の外れの牧場へ連れて行きました。その日は素晴らしいいいお天気でした。私たちは人取り遊びをして精一杯走り回りました。雪や氷滑りを思い出させる冷たい北風を頬に受けてはしゃぎ喜びました。ガスパールはいつものようにみんなから離れて森のヘリに立ち、木の葉を動かしたり枝を切ったりして一人で遊んでいました。しかし、帰るとき整列するとガスパールが一人だけいません。みんなで探し回り呼び立てました。ガスパールは逃げ出したのです。 クロック先生は息いたしました。先生の太い顔が真っ赤な色になり、舌の先やドイツの呪いの言葉でこわばりもつれました。先生はみんなを連れて帰った上、私ともう一人大きな生徒を連れてガスパールの叔父のヘナンの水車場へ向かって行きました。夜になりました。どの家でもみんな窓を閉じて、よく燃えた人、日曜日の美味しいご馳走とで温まっていました。一筋の火影が道の上に流れています。人々はもう部屋の中で食事についているのだと思われました。ヘナンの家へ着きますと、水車も止まっており、柵も閉ざされ、粉を運ぶ獣も人もみんな帰り去っていました。下働きの者が私たちのために戸を開けてくれたとき、馬や羊が藁の中に動きました。鳥小屋の泊まり木の上では激しい羽ばたきの音と恐れの叫び声がしました。それらの生き物がみんな怖いクロック先生を知っていでもしたように。水車場の人たちは暖かな明るく明かりのついた大きな台所で食事をしていました。時計の振り子から釜に至るまで磨かれ光っていました。ガスパールはヘナンとおかみさんとの間に挟まってテーブルの端に座り大事にされ愛し撫でられている幸福な子の嬉しさを顔中に溢れさせていました。ガスパールは逃げ帰って、今日はオーストリアの大公の誰々のお祝いで、ドイツ人にも祭日なので帰ってきたのだ、とこしらえごとを言ったのです。それでヘナンやおかみさんたちは、ガスパールの帰ったのを祝っているところだったのです。ガスパールは、クロック先生が来たと知るとかわいそうに、どこかに逃げ口はないものかとぐるりを見回しました。しかし、先生の太い手はすぐにガスパールの肩の上に置かれました。先生は手短にガスパールが逃げ出したことをヘナンに話しました。ガスパールは頭を上げました。もうしくじりをして捕まった生徒のようなはにかんだ様子はしていません。いつもめったに口を聞いたことのないガスパールは、その時不意に自分の舌を見つけ出しでもしたように怒鳴り立てました。あ、そうだよ。僕は逃げてきたんだよ。二度と学校に行きたくないんだよ。僕はドイツ語なんか、泥棒の人殺しの言葉なんか話さないよ。父さんや母さんのようにフランス語を話したいんだよ。ガスパールは怒りでブルブル震えながら、凄まじい剣幕でこう怒鳴りました。おだまりガスパールと、おじは抑えようとしました。でも、何者もガスパールを止めることはできませんでした。クロック先生は、構いません。構いません。ほっときなさい。私が今に憲兵と一緒に連れに来ます。と、あざ笑いました。大きな包丁がテーブルの上に乗っかっていました。ガスパールはそれをむずりと掴んだので、先生は後すざりをしました。ガスパールは、いいとも、憲兵を連れて来いよ、と怒鳴りました。おじは怖くなりだしたと見え、飛びかかってその包丁をもぎ取りました。ガスパールが、僕は行かないよ、行かないんだよ、と叫び続けるのを、人々は寄ってたかってそこ以来縛り付けました。ガスパールは歯を食いしばり、泡を吹いて、おばさーんと呼びました。おばさんは泣き震えながら2階へ上がってしまっていました。馬車の支度をする間にヘナンは私たちに食事をさせようとしました。私はひもじいどころではありませんでした。クロック先生だけはむさぼるように食べました。ヘナンはガスパールが先生とドイツ皇帝を罵ったことを繰り返し繰り返し先生に詫びました。憲兵が恐ろしかったのです。 4。なんという悲しい戻り道だったでしょう。ガスパールは馬車の奥の藁の上に病気の羊のように横たわったきり、もう一言も言いませんでした。私はガスパールが怒りと涙とに疲れ尽くして寝入り込んだのだと思いました。帽子もかぶらず、マントも着ないままなので、ひどく寒いだろうと気遣いました。しかし、先生が怖いので何も言えません。冷たい雨が降り出しました。クロック先生は毛皮裏のついた帽子を耳まですっぽりかぶって、鼻歌を歌いながら馬を平手で叩きました。星の光が風で踊りました。私たちは白い凍った道を進みました。もう水車から遠く離れて、咳の響きも聞こえません。その時、弱々しい、訴えるような泣き声が不意に車の奥から聞こえ出しました。その泣き声は、私たちにはアルザスの方言で言いました。話しておくれよ、クロック先生。それはいかにも悲しい声だったので、私は目に涙がにじみました。クロック先生は意地悪そうに笑って、馬に鞭を当てながら歌を歌いました。しばらくすると、また泣き声が起こりました。話しておくれよ、クロック先生。やはり、低い悲しい機械的な調子でした。かわいそうに、ちょうどお祈りをでも暗唱しているように続けました。とうとう車は止まりました。私たちは学校へ戻ったのです。クロック夫人は校舎の前に岩道上鎮を持って待っていました。夫人はひどく怒っていて、いきなりガスパールをぶちのめそうとしました。クロック先生はそれを抑え止め、意地悪そうに笑って言いました。明日計算をつけよう。今晩はもうたくさんだ。まったくです。ガスパールはあれだけいじめられれば十分です。ガスパールは熱で体が震え、歯がカチカチになっています。私たちはガスパールを寝床に連れて行きました。私もその晩は熱が出ました。私は夜通し、あの車の牢屋を感じ、話しておくれ、クロック先生、という哀れなガスパールの声が、いつまでも耳を離れませんでした。